Films Radio.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はサビねえやつら第1話です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J10 の ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。
はい、よろしくお願いします。はい、カンハムリなんですけどもね、はい、ユイ宇宙飛行士がやってくるということでね、
は
い、最終決定しましたんでね、
はい、
まあ、ユイ宇宙飛行士といいますとね、ISS に乗られた方で、はい、
そうですね、
実は2015年なんですけどもね、8月に、はい、豊中市の、ね、東岡小学校、はい、こちらでねスクールコンタクトやったんですけども、はい、ここでね
子どもたちと交信、
そう、子どもたちと、ISS の間の通信ということで、はい、宇宙飛行士が、まあ、その時の乗ってた日本人宇宙飛行士ということです。
は
い、
は
い、で実はこのカンハムの日にもね東岡小学校の方々もね来られる予定になってましてね、はい、話が大いに盛り上がるんじゃないかなと。
なるほど。
はい、ね、日にちと時間なんですけれども、はい、7月の15日、カンハムの、ね、初日1日目の夕方になります。はい、お時間がですね16時からなんですけれども、ホール自体は15時30分前の会場になります。で16時から17時、1時間の、公演になります。で場所はですね、カンハムの会場、池田市の池田市民文化会館、こちらの方でね終わります。で今回ね、今までねこのこれ実は大ホールであるんですけどもね、カンハムで大ホール使うのは実は初めてです。
そうなんですね。は
い、いつもね小ホールということで、はい、まあ、いろんな、催し物とかね、
はい、ありますね。
あります。
はい、はい、落語家の方のね、
そうですね、
はい、ガラクさんですけどもね、
はいはい、はい、
まあ、そこやってるんですけども、で今まではね大ホールというのはまあ1000人ぐらい入るとこなんで、はい、使ってなくって、で小ホールだとね多分ね入りきらない、
入りきらないでしょうね、
うん、ということになりますんでね。
ああ、そうですよね。
はい、もう一応1000人の方ね。はい、で半分以上はね、その日に来られる子どもたちね、はい、小中学生の方を優先にしますんでね。
あ、いいです
ね。はい、で、まあ、その空いたところに後から大人が入ろうと。
はい、なるほど。
まあ、それでもね結構人来ると思いますんでね、
はい、よろし
く。くれぐれも混みますんでね、車で来ないでというのが、
はあ、そうですね、駐車場ないです
もんね。そうなんですよ、はいはい、来られてもねこの日のもう昼になると入れないと思います
ので、そうですね、
はい、できれば公共交通機関でね、来ていただきたいなと思います。から入場はね先着順です。事前のチケットとか、ね、そういうのありませんのでね、
はい、
先着順となりますのでご了承ください。当然ながら入場は無料でございます。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、からですね、先週お知らせしましたけども、
はい、
デイトンのハムベンション、
はい、
これの、ね、お土産プレゼントということでね、はい、締め切りは、ね、6月30日、まあ、今月末のメール到着分、23時59分59秒までなので大丈夫です。はい、7月1日にならないということで、ね、
は
い、
お願いします。
はい、まだまだ、ね、間に合いますので、ね、たくさんの、ね、ご応募お待ちしております。はい、でも、ね、ギリギリにやったとかね、初めてすぐに入れたとかでね、別に優先順位はありませんので
、はい、厳
正なる抽選のもとに行いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
たくさんのご応募お待ちしております。最初にねガタガタと喋っちゃいましたけれども、はい、今日は実はですねゲストにね、サビねえやつらというね、いわゆる棟梁ですけどね、これ有名なローバルさんからねお二人の方にお越しいただいております。ね、結構ねいろんなお話がありそうなんで、もう2回に分けてもう今週と来週ですね、アンテナのメインテナさんについてねいろいろとお伺いしたいと思います。でね、2回目はね、7月の2日の放送になりますので、これビデオ付き、
はい、
映像付きですので、
はい、まあ、お二方の お顔を含めまして、ね、から、はい、まあ、実際にねアンテナのメンテナンスとかでやっぱり視覚的に見ていただきたいというのもありますので、ね、はい、ちょっといろんな、ね、写真とかも、ね、出したいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。それでは、ね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということで、今日はねサビのやつらで有名なロバルさんからお二人お越しいただきました。遠いとこどうもエザーズありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ね、広田さんとしゅんさんということでね、ではまず自己紹介からお願いいたします。
じゃあしゅんさんから。
しゅんさんから、
はい、かな、ローバルの何でもやって言いましょうか、いろんな、まあ、説明会行かせていただいたり、うん、まあ、クレームって言いましょうか、変色クレームが主なんですけれども、
あ、文句言うときはしゅんさんで、
あ、そうですね、大体来ますね、
日本中の文句が集まってます
、はい、はい、そういったものはもう何でもやって言いましょうか、うん、何でも、行きます、はい、ということで講習会の講師なんかもやったり
して、ね、
はい、いうことで、よろしくお願いします。
前ははい、神奈川の支部の方で講演されたかなんかですね、
いやもう私いろんな
それもう覚えてないと、はい、ということはいろんなところで引っ張りだこと、
いえいえ、
はい、
はい、しゅんと申します、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、私ローバルで企画担当しております広田と申します。でハムフェアとかはですね、まあ去年一昨年と東京も大阪もか出させていただいて、皆さんお会いしたことある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。あの広田です、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします、はい、
ね、ハンフェアとかで私もお会いしましてね、
何回も
会いまして、何回も会いまして、各ハンフェアにいてらっしゃったんでね。
そうですよね、
はい、いつも会ったって
日本全国北海道でも会いましたね。
そうですよね、はい、私どれだけ行ってんねんね
いつでもいらっしゃいます、
はいはい、まあそういうのよくあるんですけど、それと広田さん、アマチュア無線の免許も取られたということで、
一昨年取りまして、はい、コールサインもありましてですね、
はい、
取ったんはいいんですけども、まあいろいろと事情がございまして、はい、まだ実はそんなにできてないということで、はい、まあ、これからね楽しんでいきたいと思ってるんですけど、
はい、というね、広田さんと渋谷さんお二人にいただき、お越しいただきましたんでね、今週来週と、お顔の方はね来週ビデオ配信もしますんで、そちらの方でも、ね、見れますのでよろしくお願いいたします。まずね、まあ、ローバルさんということでね、まあ、お聞きになっている方もね、先ほどのファンフェアとかでね、多分タワーとかそういう錆びるということでね、皆さんご興味あってお話しされてると思うんですけどもね、まずローバルさんという会社のご説明ですね、どういう会社か概要のご説明お願いできますか。
はい、ローバルはですね1955年に創業した、まあ、錆止め塗料のメーカーです。
まだ生まれてないの。
あ、生まれてない。
私も生まれてない
笑っちゃいけない
失礼します、はい、1955年に創業したんですけども、うん、まあ、それからですね、まあ、商品ローバル、まあ、会社の名前が商品の名前なんですけども、
うん、
ローバルっていう錆止め塗料ですね、はい、1955年からもう60年以上かな、
はい、すごい長いですね、うん、
長いですね、はい、の間ずっと作り続けてる、うん、まあ、日本中で、まあ、今世界もか上海にも一応会社ありまして、世界に向けてもいろいろとこう亜鉛のね入った錆止め塗料っていうのを、はい、まあ、販売しておる会社でございます、
は
い、
ああ、なるほどね、
はい、
本社大阪でしたですね。
本社大阪ですね、本社大阪で工場が片野という大阪の前、まあ、すごく素敵な場所を、
はい、
素敵な場所に、
はいはい、素敵な場所です、はい、私もよく存じ上げ
てます。そうですそうです関西でしたもん、
ね、はい、そうです。
片野にございまして、はい、まあ、基本的には私たち片野の工場でおりまして、本社は、まあ、経理機能のみとなっております。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、なんでお問い合わせとか本社でってことでお願いしてるんですけども、
は
い、
まあ、結局は片野の方に全部、
はい、もう片野に集約して、はい、やっております。はい、
だからもう60年以上のもう古いもう塗料専門の、
塗料専門ですけども、ね、塗料以外はやってないですね。
あ、なるほど、
ね、なるほど。
シュンさんが入ったのがどれくらいの時
ですか。40、僕が20代後半なんで、うん、私で大体、まあ、この道30数年って言いましょうか、はい、
もう塗料一筋
いや、もう亜鉛っていう、もうすごく面白い。
だから亜鉛というのはキーワードなんですね。
そうですね、やはり一番、
はい、これからもね、いろんなそういう、まあ、亜鉛というのはこれからに比べても出てきますので、はい、亜鉛と名前と違うということはまた話して
ない。これだけは話して
た、ね、基本的なところから。
そうですね、はい、ちょっとその後からね、そういうところを含めてね、お話したいと思います。
はい、
からお二人のね、アマチュア無線との関係なんですけども、まあまあタワーということでね、よく塗装とかするんで、アマチュア無線化自体はそういう塗料とかね、非常に親しみというかね、あるんですけども、ローバルさんとアマチュア無線の関係ってどんな感じですか。
そうですね、昔はやはりちょくちょく話には聞いてて、お使いになっておられるいうのは聞いてたんですけれど、はいはい、個人的に私自身カー無線というかね、カーバンドの無線とかそういうのはあって、はい、 ちょこっとこう、うん、触れたって言いましょうかね、うんうん、我々若い頃はかなりあのみんなやってたもんで、だけど僕は持っていなかったっていう寂しい状況なんです
けど、当時 の、 あの私をスキーに連れててとかそういう風な時代の頃かな。
そうですかね、本当に年、うん、が分かるんですけど
で、あの、ヒロさんもアマチュア無線取られたということで、
は
い、
そうなんですよ。
シムさんはアマチュア無線の免許を持ってらっしゃらないよね。
そうなんです。
で、その中で
詐欺取って、
ね、はい、
まあ、やっぱりそのハムフェアに私も、まあ、3年前に入社したんかな、3年前に、はい、まあ、中途で別のところから入ったんですけども、はい、3年前に入社して、そこからまあ企画っていう立場で、はい、ハムフェアですね、はい、ハムフェアに出て、はい、でそれでまあこうお会いする方々とお話しする中で、いろいろと、まあ、塗料、最初はね、我々の商品のご紹介やったんですけども、
まあまあ当然そうですよね。ね、う
ん、はい、話す中で、ああ、ちょっと面白そうだなとかね、やっぱ皆さん、こう、楽しんでね、はい、すごい、やっぱハムフェアに来られる方、みんな顔がキラキラして、少年のようにね、少年がそのまま大人になったような、
なるほど、
でそういう表情っていうのも、あ、面白いなと思って、はい、で、私もね、やっぱお話しするにあたっては、うん、ぜひ、その皆さんと一緒のね、共通のね、
あ、なるほど、
うん、あれば、はい、もっと、分かってお話できるかなというのをきっかけに、やっぱ向上心があるんで、うん、そういうところで、う
ん、
はい、
やっぱりマハチャムさん取って実際にその無線とは何ぞやったの、
そうです、そうです、うん、だからあの勉強もね、ちゃんとあの本買って勉強して、はい、ずっと、まあ、仕事中は開いてないいいですけどね、はい、
頑張って勉強して、マハチャムさんって一応会社の業務じゃないですよね。
そうなんですよね。
なかなか難しいところ、
難しいところなんですけど、
でもあの、ね、あのお仕事って直結してるというのはありますよね。
私が持ってる、だから運転免許以外の唯一の資格じゃないですか、
ね、あの今のね、アマチュア無線の免許はな、運転免許証はね、国際免許取らないと外国では、まあまあ乗れないことはないんですけど、ですからね、アマチュア無線は今ね、あの、ワールドワイドなんで、英語であの免許証なんか入ってますから、あれ、あの ID カードとして外でも使えます。はい、あのフォト ID 言われて、あれ出しても大丈夫です
。そうなんです
ね、はい、あの話するとすみません、あのアメリカであのお酒の問題するときにフォト ID とか、だから、クレジットカード使うときにフォト ID って言われるんですけど、
はいはいはいはい、
その時に使えるんですよ。あれ名前 と、生年月日とかがで写真入れて載ってるでしょ。
載ってます、
ね、いわゆるあの運転免許証と一緒の形なんですよ。
しかも英文で書いてありますか。
そうですね、
英文で、はい、
はい、
はい、なんですね、いやいや話になりましたけど、そういう使い方もあります
ので、も
う
常に持ってるんで、ね、
はい、
ぜひどっかで
使いたいですね、はい、すみません、いろいろ話になりましたけどね。で、あのローバルさん、あれアマチュア無線のフェアにあの、まあ、3年ほど前に出られた、そういうきっかけってどういうところで、やっぱりあのヒロさんのやっぱり向上心から来て、こういう
やっぱり、いや違いますね、やっぱり私が入る前の年に実は出てまして、はい、
あ、なるほどね、
やっぱりその今シュンが話してたように、はい、そのずっと問い合わせはあったと、
はい、
個人で塗られてる方、仕事で使ってたけども、はい、今やっぱり無線自分でやってるから、はい、タワーに塗ろうかなって塗られてる、問い合わせのあった中で、うん、私たちもやっぱメーカーですんで、はい、直接その使ってるユーザーさんとお話する機会ってないんですね。
ああ、なるほど、ね、
で、そういった機会をちょっと求めてですね、はい、ハムフェアに出たのがきっかけですね。
なるほど、
どういうふうなご意見を持ってどういうふうに使っていただいてるんだろうなと、はい、
だからあの、まあ、こういう形と申し訳ないんですけども、一応ローバルさんメーカーさん でその商品というのはあの例えば、ホームセンターとか、
はいはいはい、
から、まあ、プロの方とか、そういうところに卸して、で そちらが、まあ、ユーザーであって、
はい、
その先の例えばアンバチャム線やってる人とか、そのタワー、塗料を塗ったものを使うという方とは直接、
うん、そうなんですよ、
関わりなかったわけですね。
直接の関わりってなかった、うん、まあ、お問い合わせいただいてお答えするぐらいで、はい、我々から直接の働きかけってすることがなかったんです。
なるほどね。
逆にそれであれば一回ハムフェアに突入してみようかと、
はい、突入してみようかということで、はい、
だから
突入して、
うん、で結局現場じゃないかな、あの実際に使ってユーザーの方のお話を、
そうなんですよ、でお聞きして、やっぱり皆さんこう知ってるよって方結構多かったんですね。
あ、
使ってるよっていうので、はい、でもう20年ぐらい前のカンマだ持ってるよとか、やっぱ60年もやってると皆さんも昔の、
ね、
今のパッケージとは違う昔のパッケージのやつをね、
よくありますね、あのロゴが違うとか、
そういうのを持っていらっしゃったりとかしてですね、う
ん、は
い、
なるほどね。やはりまあそういうふうな形でやっぱり、そういうアマチュア無線のハムフェアに、出られたと。
で我々もやっぱり勉強になることすごくありましたね、
うん、あ、そうですか、
うん、お話聞いてて、やっぱ、はい、こういう使い方するんだとか、あ、こういうとこわからないんだとかね。
ああ、はい、うん、
あ、なるほどね。
やっぱ一方的に伝えるだけじゃどうしてもメッセージって偏ってしまうんですけど、はい、あ、こういうとこ気をつけてね、はい、お話ししたら、あ、じゃあ伝わるんだとかっていうのですごく勉強になりました、
う
ん、
なるほどね、やはりそういうところがやっぱり実際に使ってるユーザーと、まあ、コンタクトすることによって
すごく得るものが大きいですね、
うんうん、なるほどね。 ありがとうございます、はい。それではね、後半はね、タワーのメンテナンスの、ね、心得という感じでね、まあ、そういうところについてね、いろいろとお伺いしたいと思います。はい、ということで、ここで QCQ 企画からの知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。まず最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、千葉市美浜区、8月12日13日茨城県土浦市、8月19日20日神奈川県相模原市、9月9日10日。信越エリア、長野県松本市、8月12日13日東海エリア、名古屋市中区、8月19日20日。静岡県三島市、8月19日20日。岐阜県多治見市、9月23日24日。近畿エリア、奈良県奈良市、7月8日9日。申し込みは6月28日までですので、ご注意ください。京都市右京区、8月5日6日。堺市北区、9月17日18日。次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、川崎市幸区、7月29日。さいたま市大宮区、9月23日。東海エリア、名古屋市中村区、7月22日。近畿エリア、大阪市中央区、9月23日。次にプロの資格、第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、川崎市幸区、9月24日。信越エリア、長野県松本市、9月の10日。新潟市中央区、9月17日。東海エリア、静岡県三島市、8月27日。名古屋市中村区、9月30日。近畿エリア、京都市右京区、9月16日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、東京都町田市、8月12日、13日。さいたま市大宮区、9月30日、10月1日。東海エリア、名古屋市中区、7月15日、16日。こちらは申し込み締め切りが7月5日ですのでご注意ください。近畿エリア、神戸市中央区、7月29日、30日。次に委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり、講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページ、またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
JJ1YAF の ARDF が好きな古谷拓也です。ハムのラジオ。
はい、ということでね、後半はタワーのメンテナンスの心得についてお伺いしたいと思います。まあ、メンテナンスの前にね、ちょっといろんな基本的なことをね、ちょっと、お話ししたいと思います。はい、リオさん、アンテナタワーをなんか今後建てるということで、
すでに庭に横たわってまして、はいはい、基礎が終わってまして、はい、あとは建て上げるだけになってます。
そうですね、
はい。
楽しみなんですけど、やっぱり最初の時にね、ちょっとどう処理しておくかっていうのは、
そうですね、例えばメンテナンスというか準備が どんな準備しといたらいいんだろうか、まあ、特に今日はサビねえやつらですから、そのサビに関してちょっと基礎知識からちょっと聞かせていただけるとありがたいんですけど ね、
はい、私の場合なんですけどね、今ちょっと家の屋根の上に、ルーフタワーアルミなんですけどね、建てましてね、で再エネの冷気をくるくるくるくる回してるんですけども、やっぱりそれもアルミなんでね、まあ、まあサビというか、まあ、白くなってきますよね、うん、まあ、そういうのがありますんでね、やっぱそれをどうしたらいいか、であといろんなポールねだけ建ててる場合でもやっぱりポールね錆びますし、まあそういうとこあるんで、やっぱり錆びというものがやっぱりこういうね隙間といいますよね、うん、だからそういうところをちょっとね、ABC から、はい、お伺いしたいと思うんですけども、まずね、錆びるということ自体ですね、これって今、メインのタワーって鉄ですよね。
鉄ですね。
ですよね、はい、でそれの上に大体亜鉛メッキ
あの亜鉛のドブ付けメッキしてるのが多いですね。
でその上から、まあ、塗装していくという形なんですけども、はい、あのまあ、ここら辺の、まあ、錆びるということ自体ですね、なんで錆びるのか、まあ、多分錆びが出てくるからと思うんですね。まあ錆びるなって
逆に言うと錆びってなんやねんと。
そうですよね。
そういうのから聞かせ
いつものやつ。
錆びってなんやねん。錆びって
なんやねんと。ちょっとそこら辺からね、はい、ちょっと紐解いていきたいと思うんですけど、はい、まず錆びってなんで錆びるんですか。
もうそろそろ喋りたい、渋さん、はい、どうぞ。あ、
いや、まあ、あの錆びで振られるとあれなんですが、まあ、あの一般的に、ね、あの錆びるっていうと、まあ、あの雨水で錆びるっていうか、まあ、大気腐食っていうかね、一般的なね。だから、錆びるところというのは大体限られてくるんですね、はい、でよく皆さん間違われるのが、はい、鉄と亜鉛とどちらが錆びやすいのかっていう質問を、はい、まあ、僕らの講習会とかでするんですけど、
それは鉄でしょ。で、ね、だから鉄が錆びるから上に亜鉛メッキで、あれトタンですか、なりますよね。
そうですね、うん、まあ、ただ鉄と亜鉛実は、はい、亜鉛の方が非常に錆びやすい。
あ、そうなんですか。
はい、でもっと錆びやすいのがアルミ。皆さんのロッド の, あの、ね、アンテナで
よくエレメントですね、
はいはい、が一番錆びやすい、
うん、でもまあアンテナの場合ね、軽くしないといけないんで、どうしても
しょうがないです
よね。アルミになっちゃいますよね、本当ね、あの銀貨で
金貨銀にして
導電性能を入れ
てですね。
なるほど。まあそういう中でですね、うん、まあ、アルミはあのちょっとよく置いときまして、はい、まあ、鉄に、まあ、亜鉛を塗るっていうのは、うん、錆びやすい、亜鉛が錆びやすいということで、うん、鉄を守ってちゃうって、そういうふうな感じで溶融亜鉛メッキをするわけですね。だから一番安全性がある。
鉄、はい、の 外に亜鉛の膜を作って、うん、そこを錆びさせて、はい、鉄が錆びないように、はい、身代わりになってもらうと。
そうですね。
あれ、
そういうことなんですね。
トタンとかアルミ、アルミじゃないよ、亜鉛っていうのは、うん、まず先に錆びてるんですか、あれが、
うん、そうなんですよ。だからあの、はい、どういう特徴があるかというと、はい、傷が入っても、はい、そこから剥離が起こらない。一般塗料だと結構剥離が起こるんですけど、まあ、そこら辺剥離がないっていうのがやっぱり一番の亜鉛の、いいところですね。
だからあの、まあ、新品の時に鉄があって、はい、あのアルミ、あの亜鉛とぶつけしますよと、はいはい、でアルミの亜鉛の皮膜ができて、うん、それがまず錆びて、うん、あの、まあ、守だから錆びが守ってるわけです
ね、うん、は
い、まずは、うん、その錆びとあの悪いもんじゃなくて、
基本的にはその錆びって言ってもその鉄と亜鉛、まあ亜鉛の方が錆びやすいという話がありましたけども、はいはい、亜鉛の方が鉄に比べて錆びるスピードが遅いんですね。あ、鉄っていうのはもう、はい、直線的にだんだんもうすぐ錆びていって赤ちゃっちゃになっているんですけども、はい、亜鉛っていうのはちょっと錆びると表面に、まあ、酸化皮膜っていう酸化した膜ですよ、はい、白錆び言うたりしますけども、そういうのができて、それがさらにガードになってくれて非常に緩やかに減っていくんですね。
だから錆びというのはいわゆる酸化膜、あの、まあ、高校理科
、はい、そうです、
ですけどもね、
その通りです。
あ、そしたらあのこれちょっと変な例えですけども、あの10円玉ありますよね、あの出来たてはキンキンキラキラ光ってる、金じゃない、銅キラキラ光ってる銅色なんですけど、うん、あれだんだんあの黒くなっていきますよね、
はいはいはい、
あれってあの酸化銅かなんか、
そうです、あれが酸化銅で安定皮膜になって、うん、だんだんと落ち着いたああいう色になっていく、
は
い、
ああ、ね、
なんかよくあのサンポールとかですあんなに、ね、入れてピカピカにしたりとか
する、はい、ありますよね、
どんどん減っていくんです
ね。そうです、あれはだから還元反応で、まあ、元に戻してあげるというか酸化
なるほど
なくしてあげるという感じで、
だからそうか、あの例えば銅だと、あの10円玉だと変に、あの緑青なんかちょっともうボロボロになりますけども、うん、あの茶色くなるとあれもう何十年前の10円玉でもね、10円玉で使いますよね、だから酸化膜、あ、要するに銅の錆びが銅を守ってる。
そうなんですよ。
で、鉄の場合は亜鉛を、塗ることによって、酸化塩っていうんですかね、まあ、
そうですね、酸化塩、う
ん、が表面にできて中を守ると、うん、で先ほど広田さんおっしゃったようにちょっと傷が入ってもそこからは
錆びが発生しない
んです、ね、まあ、結局またも亜鉛自体が戻るんですか。
その戻るというよりも、うん、まあ、あのそのままでゆっくり錆びてはいくんだけれど、はい、そこに傷が例えば鉄の生の素地が出てたとしても、はいはい、それをもうあの鉄が錆びようとしても、はい、その前に亜鉛がそのファクターを取ってあげるので、
は
い、広がらない。
なるほど、なるほど、
非常に面白いものですね。
いや、私はあの 亜鉛メッキというから亜鉛が錆びないで鉄が錆びるからと思ったんですけど、そうじゃないんですね。
そうですね。
なるほど。ちょっとアルミの話はちょっと横に置いてるんですけども、アルミもそうですよね。表面、はい、白っぽくなりますよね。あれも結構同じ原理です、
はいはい、そうですね。だけれど亜鉛に比べてアルミっていうのは非常に安定なので、うん、そのままで出しておけば、まあ、あまり影響なくって言いますかね、うん、まあ、塩害地区だとかなり、
うん、まあ、ちょっとそれはね、
白錆がね出たりするんですね、
う
ん、
まあまあ塩害があるとね、もう鉄であろうが何であろうが、うん、
ちょっと
塩はね、はい、もう車ボロボロになりますからね、うん、なるほどね。あ、そういう意味で、まあ、サビがサビを守ってある。
そうですね、その通りですね。
なるほどね、まあ、そういうのが、まあ、ちょっと基本的なところですけどもね、
はい、
であと、まあ、メンテナンス、ね、タワーとかメンテナンスしないといけないんですけども、まあ、これはねやっぱり、最初にそういうのを塗っとってもやっぱりメンテナンスをやっぱり やった方がいいんですかね、うん、
まあ、一番重要なことっていうのはやっぱり予防でしょうね、うん、
あ、
やはりその我々のところ来られるのはみんなもうどうしようもなくなって来られるっていうことがあるんですけどす、ね、まあ、皆さんに大変申し訳ないんですけども、うん、ちょっとローバル塗られるときにはサビの上に塗られるとやはり、ちょっとやっぱり能力が落ちる、うん、なんで能力が落ちるのかというと、なかなか能力、電気的にという言い方ちょっと、ね、あんまり一般的にはダメかもしれないですけれど、うん、サビっていうのは割と成長してくれるんですね。で、そこにローバルを、つけても、うん、その成長してるサビっていうのを用止める力がないです。
成長は止められない、
はい、
だから成長する前に、
しっかり、
はい、だからやっぱり初めて立てる時から、うん、例えば、うん、ビスならビス回す時に、はい、まず最初に予防しておくと、
う
ん、は
い、そうですね。
ということはリオさん、
そうで塗らないからですよ。で、ね、気になることは、まあ、新品の時はそれで塗りますよね、まあ、全部塗りゃいいやろね、じゃあ1年持つの、2年後、3年後また塗らないかんのかなと、
うん、
でタワー建てると高いとこなんで作業もややこしくなるんで、まあ、どのぐらいの頻度でメンテナンスすればいいのかなというのがちょっと疑問なんですけどね、うん、
まあ、具体的に言うと例えば新設のタワーを建てるときに、まあ、新設の亜鉛メッキのタワーですよね、
はいはい、
タワー自体がだいたい 2,30 年持ちます。
あ、
はい、でそのままでもそのぐらい持つんですけども、例えば仮に上にローバルを、うん、まあ、2回塗りぐらいでね、うん、ペペッと塗って置くと、まあ、ローバル自体が 2,30 年まず持ってくれます、
ね、あ、なるほどなるほど、
持ってきて、まあ、環境にももちろんよります、
はい、
さっきの沿岸の話もありましたけど、
はいはいはい、
まあ、普通の、まあ、山とか、まあ、緩やかなね、アマチュア無線ゆっくり楽しめるような環境であれば、はいはい、2,30 年ぐらいしっかり持っていくんで、さらに、まあ、そこから下のあやめきの部分ですよね、
はい、
もうあって、で大体、まあ、5,60 年は心配ないよってことになるんですけども、ただメンテナンスのタイミングですよね。
そうですね、
うん、まあ、これはもう割り切ってどこで最低でも15年から20年のうちにもう一回どっかで一回上塗りかけてもらうとか、うん、ローバルをねもう一回重ねるようにしてもらう。
だから別に剥がさなくてもいい、
剥がさなくてもいい、ローバルの上からローバルを立て亜鉛を継ぎ足すイメージですよ、ね、
あ、なるほどね、
うん、ということは15年か20年に一回メンテナンスすればいいということは、うん、ほぼ最初に塗れば、
うん、
もう50年ぐらいは
そうですね、
持ちますよと、こういうことなんですね、うん、
持ちますね。
あ、なるほど、
しっかり
いい話をやって
るね。
だからその時に躯体だけを皆さん結構考えられるんですね、うん、
はい、
例えば先ほどね、
はい、
はい、それっていうのはいいんですけれども、そこは持つんだけど結局持たないところっていうのはボルトナット、
はい、
それ、はい、
そうですよね、
それからクランプで、まあ、止めてるって言いましょうかね、うん、そういうふうなところなんかも結構こうというそこから錆びてくる、だからそこを、ローバルを塗ってあげると
る、ね、
いいですね、
長持ちするということですね、
はい、
そうです、
まあ、そこら辺はサイトでアンテナタワーやったかな、それでちょっと広田の方が立ち上げたりしてるのがあったんですけど、はい、まあ、そこでちょっとご紹介してるんで、うん、まあ、そういったものもちょっとご参考にしていただいて、
そうですね、
やっていただければと思います、
は
い、
分かりました。はい、ね、もう今日ね、
そうなんです、
終わりなんで、
はい、
やっぱりね2回に分けてよかった
ですね、
はい、
ディレクターバッチリです、
はい
はいはい、ということでね、まあ、来週もね、まあ、いろんなお話をね、まあ、具体的にねこんな時どうしたらいいかとかね、
はい、
まあ、そういうふうな お話をお聞きしたいと思います。また来週もどうぞよろしくお願いします、
はいはいはい、
お願いします。
どうもありがとうございました、はい、
JL1IVDA 鈴木です。今日は、茨城ハムの集い見学させてもらいました。楽しかったです。ハムララジオ。
プロの資格も QCQ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、番組ではね、いろんな話題をね取り上げてるんですけども、ちょっと皆さんからねやはり、話題をの情報をねいただきましてね、はい、それをね番組に仕上げていきたいと思っておりますんでね、はい、今3つのことを考えております。はい、1つ目が CW 隙間、はい、ということで、ね、まあ、一時ちょっとね取り上げかけたんですけど、あのハムのラジオの命名あまり実際やってないんで、
詳しくないんで、
はい、詳しくないんで、ね、はい、皆様のねあのお便りいただきたい。
はい、これに任せろっていうこと
は、
はい、
ぜひ、あの、ね、できれば水戸まで来ていただいて、はい、ご出演いただいて、
そうですね、
あの交通費出ませんのですいませんけど、
自腹でお願いします。
はい、自腹でお願いします。からね、二つ目に我が家のノイズ対策ということで、はいはい、あのノイズっていろいろとあると思うんですけどもね、
そうですね、
あのいわゆる環境ノイズでね、あのもううちなんかいつもないの降ってるんですけどね、はい、はい、でそういうのをいかに少なくするか、はい、ね、皆さんのね、あの我が家のノイズ対策についてね、いろいろとね、お話をお聞きしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。それからね、3番目にね、便利なアクセサリー類ということでね、はい、まあ、いろんなあの別にソフトでなくてもね、あの箱物でもハードでもソフトでも何でも結構ですんでね、はい、これ便利よというのをね、お教えいただきましたらね、はい、取り上げてみたいなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。情報はね、お便りと同じで、ham@hamzeradio.net、メールの場合ですけどね、ham@hamzeradio.net、ham@hmsradio.net、あるいはあのホームページの、ね、お便りのコーナーからも、ね、お送りいただきますので、ね、よろしくお願いいたします。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらも、ね、無料で、ね、ストアから、ね、ダウンロードできますので、ね、ぜひ聞いてください。ジングルを募集しております。あの番組の途中で、ね、皆さんの声とチリンチリンチリンというのはあのディレクターがとで付け加えてますけどね、はい、コールサイン、ハンドルから最後にハムのラジオとね、
はい、
大きな声で
言っていただければ
それだけです。はい、あのアンドロイド iPhone 最近ね、もう録音機能バッチリなんで、それで録音していただいて、それもそのまま送りいただいたらね、結構でございます。
はい、
お便りジングルの宛先は ham@hamzeradio.net、ham@hmsradio.net、 こちらの方までよろしくお願いいたします。ヒロさん、ヒロさん、今日ありがとうございました。はい、また来週もね、
どうぞよろしくお願いします。
今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J10 番の ITH リオと、
はい、JMWTO 吉原でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。セブンスリー、さようなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。もう一度